ばんは、ペルペルペルザです。さて、今回なんですけれども、ちょっと声がちょっと割れて本当に申し訳ないんですが、今日はですね、意外と好評だった、ペルペルの一人喋りということで、近況を話しながら、皆さんにちょっとでも役に立つような情報を、ここのね、放送でやっていくというシリーズなんですけれども、ちょっとこの声聞き苦しくて本当に申し訳ないんですけれども、今収録しているのは、11月の28日、今日今収録して即アップするという、いつものですね、穴馬スペシャリストを目指す井上くんのシリーズのような、そういうような収録の仕方なんですけれども、今日はですね、本当に、ちょうど今、塾してるんですけれども、期末テスト前ということで、ちょうど子供たちの、テスト対策でずっと働いてまして、その疲れと、それからですね、ちょっと実家の両親の介護の、その疲れが今重なってしまいまして、疲れるとですね、喉にちょっとずっとこういう風になってくる、そういうようなところがありまして、こういう声になってしまいました。本当にお聞き苦しくて申し訳ないです。さて、今回のそのペルペル一人喋りのシリーズなんですけれども、テーマはですね、この一年を振り返って、ちょっとだけなんですけれども、ペルペルがですね、儲かったなぁと思う話をちょっとしていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。さて、今回はですね、株式投資の話ということで、やっていきたいと思うんですけれども、全くやってられない方も、もうすでにやられてる方も、いろいろいらっしゃると思うんですけれども、やっぱりですね、非常に今株が熱いと。バブルではなくて、すごく企業の業績がいいので、当然だよというふうに言われている報道もあるんですけれども、やっぱりですね、ちょっとバブってるところもありますし、業績がいいというのもありますし、双方、両方とも当てはまると思うんですけれども、ちょうどですね、やっぱり今、2020年にオリンピックがあるということで、大体歴史的にも、その2020年やったら、前年の2019年ぐらいから株式がだいぶ悪くなってくるんですけども、それまではですね、やっぱりイケイケで結構、どんどん株価は上昇していくっていうのが、歴史的にも、それから他の国の様子を見ても、そういうことが言えるわけです。と言いますと、今、2017年、そして来年が2018年、この2018年も、もちろんですね、株が上昇する可能性が高いということが言えるわけです。それはもちろんですね、途中で調整で大きく下がることもあるかもしれないんですけれども、それはですね、みんな利益確定をしたくなって、ぐっとこう、あるきっかけでね、やって、でもまたすぐに戻ってくるというのがありますので、そういう調整もありながら、やっぱり全体的に見れば上昇していく、そういうようなですね、流れが、あるんじゃないかなということが言えるということと、それからですね、やっぱりこの間の選挙で、自民党が勝ちまして、安倍首相が続投ということで、日銀のですね、金融緩和もまだそのまま続行されるということで、金利がですね、やっぱり低いということで、お金がですね、市場にどんどんもう溢れているという金余りの状況なので、不動産の価格は頭打ちしたんですけれども、そうなってくると、やっぱり株式の方にお金が流れてくると。そういう状況もありますし、それからですね、やっぱり今、テーマとしてですね、AI とか IoT とか、そういうことで第四次産業革命ということが言われてますので、それに向けてですね、どんどん今、世の中が変わってきてるということで、それによってですね、株式市場も活気づいてるという、そういうふうなことを考えますと、やっぱりですね、結構いい状況にあるなというのがありますので、ペルペルもですね、株式は前からやってたんですけれども、今年はですね、結構本腰入れまして、いろいろと取り組んでまして、やっぱりですね、普通預金置いてても 0.001% ぐらいなんで、それ普通預金に置いとくぐらいやったら、証券会社の方にお金を入れといて、状況によってはどんどんそういうのを一回投資してみようかなと、買ってみようかなという方がやっぱり、おすすめかなというふうに思います。ペルペルがですね、やってる株式投資のやり方は何種類かありまして、 最近はですね、まあ、11月の13日に大きく株価が下落しまして、そういう時にはですね、まあ、やっぱり一番ですね、本当にいいと言われている会社、まあ、その中でもネガサ株といって、まあ、結構一株の値段は高いんですけれども、結構こういうですね、いいと思われる株が、そういう、利益確定で調整されて株価が大きく下がった時にももちろん下がりますので、まあ、その時にはですね、僕はまあ、これ言ってもいいのかどうかわからないんですけども、まあ、村田製作所の株を拾いまして、案の定ですね、次の日にはまた大きく上がりましたので、まあ、それでも即、まあ、売って、まあ、一応利益を確定すると。まあ、そういうネガサ株の、まあ、スイングトレードみたいな、そういうのも、やってますね。まあ、だからそういうふうに大きく調整されるときには、そういう株を、まあ、ドンと買って、でそれで、そこでもう、利益確定するというのも一つのやり方で、それもですね、いきなり、そういうことが起こりますから、まあ、常にやっぱり普通預金ではなくて、株式買うための証券会社どっかね、ネット証券でもありますから、そんなどっかにお金を入れておくと、そういうふうにすぐに対応できると。まあ、そのネガサ株でおすすめなのは、まあ、あとは日本電産とか、日東電工とか、あとはファナックとか、まあ、その辺がですね、まあ、おすすめでして、僕もこれ常に値段をチェックしまして、まあ、下がったら買ってと。で、また2、3日したら売ってと。いうことを繰り返して、まあ、ちょこちょこちょこと、まあ、そういうふうに、まあ、利益確定をコツコツ積み上げていくと。まあ、そういう投資の仕方、まあ、ネガサ株スイングトレードと僕は呼んでるんですけれども、まあ、そのやり方もしてますし、それからですね、あとは、高配当株の投資もしてます。で、まあ、いろんな高配当の株があると思うんですけれども、まあ、僕の場合は確実性を狙うので、まあ、確かにですね、まあ、いろんな高配当の株って、小型株と言われるですね、いうのもジャスダックとか、そういうところにもいっぱいですね、他にもマザーズとかにもあるんですけれども、一応ですね、やっぱり、結構安全を狙ってというところで、やっぱり今おすすめなのは、日産、まあ、自動車ですね、自動車業界の日産、それからスバル、まあ、この辺がですね、やっぱり一番やりやすいんちゃうかなって思います。実際、ペルペルの方もですね、まあ、日産、スバル、それからトヨタ、まあ、この辺をですね、春ぐらいに仕込みまして、でそこから数回に分けて、また難品をしたり、またどんどん上がっていくから買いましたりということを繰り返して、でそれで、まあ、高配当で、配当も結構高いですし、それから実際に株の値段も上がったので、配当を、まあ、ゲットする、その利益確定の日まで持っといて、次の日にはですね、その、まあ、値段が自分の思ってるぐらいに上がってたら売るという、そういうやり方で、まあ、両方ですね、キャピタルゲインという、まあ、株価の値上がりもいけたし、ね、インカムゲインという配当のやつももらえたしと。いうので、儲けることができましたね。あと、それからですね、自動車業界、まあ、好きだったんで、そういう、トヨタ、日産、スバルを中心にやってたんですけども、まあ、三菱がですね、三菱自動車がちょっと不祥事がありまして、株価がぐっと下がった時があったので、やっぱそういう時はもう、買います。三菱についてはですね、まあ、いろいろ言われるところがあると思うんですけど、まあ、昔にもですね、三菱が一回ガッとこういう不祥事があって落ちたことがあったんですけど、やっぱり見てるとですね、財閥系ってのはやっぱ強いです。なんやかんや言いながらフォローされるのか、やっぱり最終的にはですね、元に戻ってくるっていうのがあるので、まあ、特にですね、まあ、三菱自動車のこの変化を見てると、やっぱり、思った通り戻ってきたなというのがあって、まあ、それはですね、でもただペルペルのミスなのは、思ってる以上に上がってしまって、僕はですね、臆病だったので、もうそんなにも上がってない時に利益確定して、まあ、喜んでたんですけど、そこから三菱はですね、どんどん上がりまして、僕は600円ぐらいで買いまして、ほんでそこから、まあ、700円ぐらいで、まあ、売ったんですけれども、今、一時ですね、800何本まで行ってましたから、まあ、ちょっとそこまでですね、やっぱり、臆病で、粘れなかったのが、まあ、残念だなと思ってたんですけれども、まあ、自動車株はですね、やっぱり、これからも、割と、キーワードがありますので、 やっぱり自動運転とか、やっぱり IT のね、技術をこう取り入れていろんな新しい車のあり方とか、それから EV 電気自動車とかありますから、やっぱりそういう意味では、トヨタ、日産、スバル、このあたりは、まあ、結構これからもですね、狙っていきたいなと。で、特にまた日産とスバルは、ちょっと不祥事がありまして、株価がどんどん下がってますので、そういう意味では今仕込んどいて、インカムゲインの配当も狙いますから、それで、様子見ながらまた買い足していって、キャピタルゲイン、株価の値上がりを狙うというのも、まあ一つおすすめかなというふうに思ってます。まあそういうですね、まあ二つ目のやり方として、高配当株の投資と、まあベルベルの場合は結構有料なですね、自動車業界にスポット当てて、やっていきましたよというやり方、これもやってましたし、でそれからですね、あともう一つはですね、まあこれは最近ちょっとまた力入れてやってるんですけれども、一番ですね、ストレスがかからなくて、まあまあそこそこ楽しめる投資の方一つとして、皆さんも やってらっしゃる方もいっぱいいらっしゃると思いますけど、やっぱり株主優待ですよね。株主優待の投資。まあ、これについてはですね、今どの雑誌見ても株主優待のそういう特集してますし、それから桐谷さんがもうね、大人気で、テレビでも注目されて、いろいろと、まあそういう株主優待とか株主優待生活のことについてされているので、まあ注目度も高いということで、まあいろんなですね、そういう株主優待の株がありまして、これについてですね、まあ投資しながら、でも皆さんやっぱり注目してそういう株を買われますから、それで値上がりしていくと。で、その値上がりしてですね、それで株を売って、値上がり分を儲けると。キャピタルゲインを設けるというやり方もするし、それから自分がですね、最後までその株を持ち続けて、で、自分の生活を潤うようなその株主優待を楽しむと、まあ、両方狙うことができるので、これがやっぱり一番皆さんにはおすすめかなと思うですね、一番いいやつやなというふうに思います。ほんでですね、さあペルペルはですね、今どんな株主優待のやつを持ってるかと。いうのも今ここでちょっと言っちゃおうかなと思うんですけれども、まあ、うちの場合はですね、まあ息子の方が今高3で、もうすぐ大学入試があるんですけれども、まあ、それでですね、もしかしたら大学に合格したら一人暮らしを始めるかもしれないということで、まあ、息子が一人暮らし始めた時に、まあ、そういう株主優待のねやつがあったら、まあ、助かるかなと思うような株式を、まあ、選んでですね、それに、まあ、今から用意、投資しといて、その株主優待のものを、まあ、息子にあげようかな、というふうに、今、揃えてるのも、まあ、あるんですけれども、まあ、うちの場合はですね、まあ、それもあり、あと自分の家から、やっぱり近いとこですね、自分が実際利用できるような、まあ、そういう株主優待のやつを、まあ、チェックしながらですね、だーっと最初書き出しといて、あとはですね、その株の値段を見ながら、その辺で、まあ、自分の思ってる値段に来たら、まあ、慌てずに買っていこうかな、というやり方でやっています。ね。よくですね、まあ、どの辺の値段で買うかな、って時の基準として、これは桐谷さんもよくおっしゃってるんですけれども、その、配当金と、で株主優待のそういうですね、サービスを金額に表した分の足し算をして、で、買った株式の値段で割り算して、かける100して、その利回り、パーセンテージが 4% を超えてたら、まあまあ損はしないですよ、ということで、まあ最近はですね、それをもう一応目安にしまして、それを超えていたら、どんだけですね、チャートがある程度上がってても、それはもう十分価値のある株式や、ということで、買っていくようにしています。で、昔はですね、それが買えなかったんですね。いや、これもうちょっと下がるやろう、ということで、なかなか買えなかったんですけど、これはですね、ちょっと今年改めたのは、常識はですね、やっぱり毎年毎年更新されるということです。やっぱり株式の状況、株式相場の状況が変わりますから、今はどんどんですね、上げ上司で来ているので、自分の表の値段に戻ってくることはやっぱり少ないと。だからそういう意味で、 利回りが 4% を超えているものはなんぼですね、ずっと株式が上がっててもそれは本当に価値のある株なんだということで、もうそれの場合はですね、どんどん順張りで、まあ、値段上がっていくのと同じようにしながらこうもう買い足していくという形でやっています。でそれがですね、今見てると割とこのこういうような地合いのいいというか、まあ、本当に状況がいい、この今の状況だとそれでも割と成功してますね。だからそういうやり方で 4% を超えているものはどんどんそれで、思い切って、まあ、様子見ながら少しずつ買い足していってますし、ね、逆に、うちから家にも近いしよく利用するんやけれども、でも 4% 利回り 4% が達してないと、まあ、惜しいけれどもそれは自分の思っている値段は 4% だったらこの値段やなと、でこの値段になった時に買おうというような感じで今準備しています。じゃあペロペロが一体ですね、今どんな株式を買ってるのかということなんですけど、まあ、今はですね、まあ、息子の下宿もありますけども、まあまあ、結構ですね、やっぱり自分も使いたいというのがあるので、自分のですね、家から近くこう通いやすいところにある、そういうお店の、まあ、主にですね、食べ物関係の株主優待のやつを集めてます。今はですね、まあ、カッパクリエイト、まあ、カッパ寿司さんですね、これがですね、その僕が買った時の、値段で、計算しますと利回りが 4.7% と、これでですね、年に2回3000円と、まあ、優待のやつをくれますので、それをですね、まあまああったら、まあこれで、まあまあ、1回ではあれですが、まあ、2回ぐらい、まあ、年に4回ぐらい分は、まあ、あるかなという感じで、まあ、カッパクリエイトありますね。それからあとはですね、食べ物系はですね、あとフレンドリーの株買ってますね。フレンドリーの株はむちゃむちゃ安いです、これ。むちゃむちゃ安くて、ね、値段があんまり変わらないです。だからほとんどですね、注目されてんのかな、わからないんですけれども、まあ、奈良におるペルペルはですね、まあ、その、フレンドリーの、あれはないんですよ。フレンドリーのファミリーレストランはファミリーレストランなくて、近くにですね、何だかな、和食のですね、ウォーターミヤンだから、違うかな、なんかその、いうところがですね、ありまして、そこのですね、ところだったら、まあ、利用するから買ってみようかなと思って、まあ、とにかくですね、ここ割と、利回りが、利回りというか、優待がですね、5000円を2回で1万円くれるんですよ。カッパクリエイトだったら3000円2回の6000円なんですけども、フレンドリーはですね、5000円2回の1万円、これをただけんですよね。これをくれるわけです。年に2回ね。で、それがあるし、あと、これ大阪の企業なので、株主総会も行けるんですよね。で、株主総会に行ったら行ったで、結構またお土産がついたりして、楽しめるそうなので、まあそういうのもあり、まあフレンドリーを、まあ買ってますね、今は。で、他にもね、食べ物系やったら、プレナスって株を買ってます。これは、まあ、そんなにも、優待は良くないです。これだけですね、優待の利回りが 3.6% で一番低いんですけれども、やっぱり年に1回だけですね、2500円の優待のチケットがもらえます。まあ、うちの場合はですね、まあ、息子が下宿ということがあるので、これはですね、ホットモットとか、それから弥生軒とか、まあ、この辺で子供が食べたりするのにも役立つかなということで、まあ、買っといた株なんです。まあ、他にもですね、そういう意味では、吉野家ですね。吉野家もこの間、安かったんで買いましたし、ここは2000円で、まあ、年4000円のチケットですね。まあ、そういうのもありますし、それからですね、あとはもう一個食べ物系で言うとですね、これはちょっと、ちょっとまあ難しいというか、ちょっと注意しなければならない株なんですけども、ビアホールディングスと。これはですね、まあ、関東系なんですけれども、まあ、ちょうどですね、ペルペルの住んでる奈良の近くに、焼き鳥屋さんですね、扇屋さん。まあ、これのところなんですけども、ちょっと 優待がですね、今度から悪くなりまして、今まではですね、ただ券のただチケットがもらってたんですけど、今度からですね、半額チケットと。だから半分だけ、現金くださいと。半分だけこのチケットで行けますよということで、まあこれ結構それで優待が悪くなったので、どんどん株が下がりまして、ペルベルも最初買ったからですね、えらいそこからもうその、ガー下がりましたので、しばらく様子見て、ほんでそれでも結構下がり終えたなって時にもう一回買いましたので、まあ最小株ではなくて、100株ではなくて200株買いました。200株買ってもでもこれ安い株で15万円ぐらいで買えるんです。で15万円ぐらい投資して、ね、まあ、半額になるっていうチケットで、5000円、5000円で年間で1年間で1万円分くれるんです。でも株式自身がそんなに高くないので、利回りがこれ 7.1% ってことでかなり高くなります。だからそこはもう割り切りようです。半額でもええわ、というのか、それともいやいやもうそんなただ券じゃないといらんわ、と。まあそこは分かれるとこなんですけども、まあこのですね、まあ扇屋さん結構まあうちから近いので、まあ歩いてでも行こうとも行けるので、そこでですね、まあこのラジオを聞いてらっしゃる方は知ってると思いますけれども、穴馬スペシャリストを目指す井上くんはですね、まあ今は東京に住んどるんですけれども、まあもともと僕の家の近くに住んでる子でして、もともとうちの塾に来てた塾生だったので、まあそういう意味では、まあ教師と生徒のそういう師弟関係もありまして、まあたまにですね、帰ってきたら一緒にこう飲むというのがありまして、その時にですね、このちょうどお互い、歩いて行けて、もうそのまま行けるですね、お酒も飲めるということで、この、まあ扇屋さんの、ビアホールディングさんの株買っとったら、まあ、役立つかなということで、まあ、これは買ってます。まあ食事系はですね今のところはそれぐらいなんですよ。であと他にもいろいろあるんですけれども、まあ残念ながらですねさっきも言いましたように利回りが 4% にいかなかったと。まあ、本当は注目してたのは、まあ、関西だったらですね、まあ、他にもいろいろ、例えば佐藤がありますけど、佐藤やったらですね、まあ、レストラン佐藤もありますし、あと、まあ、宮本むなしとかね、あと、カツ屋さん、カツ丼のね、それから、握り屋長次郎とか、三天とかね、天丼のやつとか、そういうところもあるんですけど、ここの利回りがですね、そんなに高くないと。さっきのこっちの計算でいきますと 3.1% しかないので 4% 満たないので、まあ、息子にとって役立つかもしれんけど、まあ、これはですねまだ自分の表の値段ではないので下がってきて 4% になったらペルペルは買うであろうと、まあ、そういう株なんです。今のところは持ってないです。まあ、他にもですね同じように、富士尾フードサービスと、これは串屋物語とか毎度おきに食堂とか、そういうところなんですけれども、これもですねまあ結構串屋物語とか、まあ息子も行くかなというのがありましたので、買いたかったんですけど、これも今計算してみますと 3.5% と 4% いかなかったので、まだ今ペルペルの持てる株価よりは高いと。で、これがまた下がってきたら、まあおそらくですね、これまた正月明けまして1月2月ぐらいでまたちょっと下がる時期が来ると思うので、まあペルペルそんな焦ってないですから、その時にまたその値段になったら買おうかなと。いうふうに思ってる株なんです。まあね、あとですね、そういうのでいくと 4% 超えてるけどまだ買ってない株があると。それはですね、一つはクリエイトレストランツというクリエイトレストランツホールディングスと。ここはですね、まあどんながあるかというと、籠の屋っていうね、まあこれは知ってらっしゃる方も知ってると思いますけど、まあしゃぶしゃぶとかのですね、まあそういうところですよね。そういう お店。もありますし、まあ、他にもですね、食べ放題のですね、そういうようなお店も展開してますし、まあ、いろいろあるんですけども、そこの株はですね、今どんどん上がってて、まあ、普通チャート見ただけやったら、こんな上がってるんやったら、まあ、普通は買えへんなとかいうのが今までのペルペルやったんですけれども、ここもですね、年に3000円を2回6000円くれますので、まあ、それ考えて配当合わせて利回りを計算しますと、今のむちゃむちゃ上がってきた株式の値段でも 5.7% ついてるんですね。だからこれはですね、もう物にお買い得な株やなと。どんどん上がってきてますけど、まだですね、十分これは魅力的な株であるということで、 昔のペロペロは買わなかったですけど、これはですね、近々もう買おうかなというふうに思っている株です。で、あともう一つはですね、利回りが高いんだけど、ちょっと心配だなっていうのは、スカイラークの株ですね。これは前は持ってたんですけれども、今はですね、確かに利回りはまだ大丈夫です。ここの株はですね、ついこの間、いいように、株主優待を変えまして、100株持ってただけでも3000円、3000円の6000円。で、それがですね、300株持ちますと、今度はですね、3倍じゃなくて、9000円と1100円の2万円と。だから、100株やったら6000円なんですけど、年間に、300株だったら、なんと2万円というふうに、もうすごいなりました。もっと持ちますと、もっと得するんですけれども、ただですね、これはちょっと曰くつきがありまして、今はですね、ベインキャピタルというところがですね、結構その投資会社が株式を持ってたんですけども、この度、もう全部スカイラークの株式を売却しまして、でそのベインキャピタルが結構ですね、そのスカイラークに株価を値上げするためにそんな風に株主優待を拡充せよみたいな、そういう要求を出して、ここまでスカイラークの株式の優待が良くなったというのもあり、ベインが逃げて、そこからあとどうなるのかと。ね、ちょっと経営的にも苦労しているようなところもあるので、優待がこれ悪くなるかもしれないということで、ペルペルもですね、これ買おうかな、買わないどこかな、というのは思ってるんですけど、買うとしても、300株までかなと。もしかしたら100株かもしれないですね。それぐらいで、ちょっと様子見るぐらいで買ってみようかな、と。いうふうに思っているのがスカイラークです。スカイラークはですね、でもやっぱり皆さんもご存知のように、使える店が多いので、うちの家の近くにもたくさんありますし、息子も一人暮らし始めた時には、やっぱり多分行くやろうなーってお店が、もう本当たくさんあるので、その辺で、どうしようかなと思って悩んでるですね、ところなんですね。他にもですね、食べ物系以外でもベルベルが持ってるのは、あとは山田電機。ここはですね、利回りも計算しますと、ここはどんどん長く持ってるほどすごく利回りが良くなっていくんですけど、1年目でもですね、4.8% と。で、これはだんだん1年以上やったら 7.3%、2年以上やったら 8.2% になりますから、非常に高利回りになってきます。で、山田電機もですね、その半額チケットなんです。だから全部ただ券になるんじゃなくて半額分だけチケットを払うことができるというやつで、ここの場合はですね、電気製品とかでも使えますし、あとはですね、山田電機も店によってはいっぱいお菓子買えるとことか、そういう日用品買えるとこもあるので、これもですね、息子には役立つんちゃうかなということで、山田電機も今はですね、もう揃えてます。それからですね、あとは、モールの中にですね、たくさんこういう店があるっていうことがありまして、うちもイオンモール近くで毎日ジムに通う、ジムもそこにありますし、ずっとそこでいろいろゆっくりしてるんですけども、ビレッジヴァンガード。これもですね、11月の末に、もう、株主優待の確定の時期がもう迫ってるんですけれども、ここも利回りがですね、むちゃむちゃいいです。ただしここも半額チケットです。昔は、ただ券やったみたいなんですけども、今はですね、もう半額チケットになってます。でも利回りがですね、なんと 10.5% と。これ大きいです。いろんなですね、雑貨もありますし、系列店もあります。ビレッジヴァンガード、あとニュースタイルかな。そういうお店もあるし、いいのはですね、なんと時計がですね、半額で買うことができると。だから結構その G-SHOCK とかもありますし、そういうですね、時計もここのやつを使えば半額になるというのも一つの魅力で、これも息子のために買ってます。他にもですね、あとはパーク24ですね。ここは利回りがペルペルの考えでいくと 3.4% でそんなに高くないんですけれども、どっか行った時に駐車場止めたりレンタカー借りる時にちょうどいいかなというのもありましたし、これ結構ね、値上がりしやすい株だったです。だから、もしかしたら、買う時期にもよるんですけれども、ちゃんと買っとけば、こっちの優待よりも、 その値上がりで儲けることができるんちゃうかなというふうに思います。で、今さっきから言ってる紹介してる株もですね、ペルペルの場合は、まあ、優待も最悪これで、よしとしまして、株の値段がその優待以上に上がってたら、その時はもうこの株を遠慮なく売ります。結局そのお金で優待分を楽しむこともできますし、またそれはですね、次の株また買う時の、投資の材料にすることもできますので、それはそれでですね、こんな、時期来たらまた安くなるので、それさえ買っといて繰り返せばいいことなので、それはもう先に現金を優先するようにしてます。まあ、他にもですね、あとはアダストリアというですね、これは服ですね、モールの中にもよく入ってる店で、これはニコアンドとかね、それから、ラコレかな、今やったら。で、グローバルワールドとか、そういう服の店なんですけれども、これもですね、最初は心配して100株買って、で、ガーッとまた、いい時に買ったつもりだったんですけど、また下がっていきまして、で、それでまた様子見てて下がりきったなと思ったところにもう100株買いまして、今200株持ってるんですけど、200株持ちますと、5000円の優待チケット、これただ券です。もらえるので、これ結構ですね、それを使ってもいいですし、まあ、これで 4.1% でギリギリ超えたんですけども、200株買うことによってなんですけども、で、それでもいいですし、これもですね、結構今、すごい値上がりしてるんです。だから、かえってですね、この優待券待つよりも、今もう株を売った方が儲かるなと。まあそういう時はですね、またしばらくまだまだ2月末が利益確定なので、ちょっと様子見ながら、どっちにしようかなというのは考えたと思います。で、その利益確定する一つの例の株としてね、ディアライフ。これはですね、1000円のクオカードをもらえるんですけど、みんなその1000円のクオカードが欲しいのがガーッと押し寄せまして、で、株のですね、キャピタルゲインの利益が1万円になってきましたので、まあ、ベルベルはですね、1000円のクオカードもらうより株を売って1万円儲けました。それはもうクオカード1000円の10倍ですから、まあ、それはですね、全然、そっちの方を優先しました。まあ、そんな風にですね、この株主優待の方は、最悪でも優待が、まあ、全部ですね、4% を超えるってことで考えながら見ていけば、絶対損はしないですし、ね、それで、株の値段が値上がってたら、そこはもう自分で考えて、そっちの方が有利やなと思ったら、そっちを買って、まあ、楽しむこともできます。大儲けはできませんけれども、まあ、ちょっとドキドキしながら、まあ、最悪の、そういうね、優待という利、お得感もありますし、ちょっと小遣いももらえるということもあるので、まあ、本当に、ストレスのたまらない、株を楽しむんやったら、やっぱこの株主優待が一番いいんちゃうかなっていうふうに思います。あとは、たまにいろんなことがあって、ガサッと下がった時には、まあ、この株主優待の株で買っていってもですね、いいんですけれども、さっきもちょっと紹介したネガサ株ですね。こっちの方で、まあ、2、3日してからまた様子見て、いい値段になってきたら売るっていうのが、まあ、一番おすすめかなっていうふうに思います。まあ、そんなふうに今はですね、本当に株式にとって一番いい時期になる、あるので、まあ最終的にはもちろん自己責任なんですけども、まあペルペルはまだもうちょっと、来年いっぱいは株をですね、今と同じような感じでどんどん自分の技磨きながらチャレンジしていきたいなって思ってます。で、あとですね、もう一つ、いろいろ、なんていうの、投資信託っていうのもあって、まあ最近はですね、よくインデックスでもう徐々に、こうですね、利回りは低いけれども確実な方ということで、まあ、それこそ機械ですね、人間じゃなくて機械が AI ですよね、 AI がどんどんそういう投資していきながら、安定した利回りをやっていくっていうのをこうおすすめで、それたくさんの書籍でもテレビでも言われてるんですけども、ペルペルはですね、まあ、今が一番株のいい時期なので、まあ、それはですね、まあ、機械よりも人間の方が短期間やったら優れてるっていうふうにペルペルは見てますので、ペルペルはこの1年間だけアクティブ投資信託っていう、まあ、すごい儲かるけれども、手数料もすごい高いっていうのを1回ですね、やってみようと思います。で、やってみて、 どうだったかっていうのはまたペルペルの一人喋りの時にまたですね、いずれかどっかで言いたいと思いますので、その結果もですねまた皆さん楽しみに待っておいてください。今日はですねこんな形で、ペルペルの一人喋りのシリーズをまたやってみました。これですね意外と喜んでる方は喜んでくださってるようで、なんとですね、この間ツイッターの方で、まあネットラジオよく他の番組もたくさん聞かれていろいろ出られている千葉在住のバジブさんからですね、結構この間の相続の話役立ちましたって言っていただいたので、これ結構力になりましたので、バジブさんありがとうございました。またですねこんな形でいろいろと近況を報告しながら皆さんに役立つような情報もまた言っていきたいと思いますので、こちらの方も楽しみに待っておいてください。それでは皆さんおやすみなさいませ。